10月21日配信分です。いやー、めっちゃ空青いっすね。
今日は晴れてるよ。21日が晴れてるかどうかわかんねえけど、
ね、本当にね、うん、もう飛びたくなっちゃいますよね。
秋晴れは飛びたくなっちゃうね。
名部でね、
名部でね、うん、急に
オープニング10秒チャレンジ。はい、挑戦者は中澤くんです。
はい、
ではお題、10秒間で上から読んでも新聞紙、下から読んでも新聞紙、回文を一つ言ってください。よーい、スタート。
竹やぶ焼けた、もう言っちゃったよ。あとはね、
私負けました的な、
私負けました。
ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。どうも、最近また任天堂 DS をやり始めました。ゲームもそこそこ好きです、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、最近任天堂 DS を売っ払いました、平山です。
そうなんだ。マジで、うん、知らなかった。ブログ書けよそういうの。
はい、どうも、12月まで多分ゲームやってる暇ねえな、中澤正人です。
おー、忙しいアピールですよ。この番組は役者やモデルで活躍中の平山正之、舞台にも出演する声優中澤正人も、そしてマルチタレント修行中の粕谷浩二の3人、プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
はい、
いやー、まああのね、この前デジタルハリウッド大学の学園祭ってのに行ってきたんだけど、
はいはいはいはい、
そう、それでなんで行ったかっつうと、そのうちの会社がね、僕が行ってる会社が、うん、デジタルハリウッド大学の学園祭に協賛しませんかみたいな話をもらって、
うんうんうん、
で、あのデジタルハリウッド大学の学園祭が企画したクリエイターズアワードっていう、まあ、クリエイターの一番を決めようかみたいな、うん、そういうやつをの企画の審査員としてね、うん、まあ一人上司が言ったわけですよ。
みんとこの会社好きそうだね、そういうの。
そうで、またそのこうアワードの審査員だけっていうのもなんだから、なんかもうちょっと面白いことしませんかみたいな話があって、じゃあ物販とかしてもいいって言ったら、いいですよ、やってくださいよみたいなことを言われたから、じゃあ物販的なものをしようということ で出し物を出しに行ったわけ、
うんうん、
で、まあその様子がですね、僕の会社で書いてるスタッフブログの方にすんごいアップしてるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう、クロマウスって、ひらがなでクロマウスっていうのを検索してもらうと、忍びなのによく喋るっていうブログが出てくるのね。
おお、
それが僕の会社で書いてるスタッフブログなんだけど、そこにこう、まあこうね、デジタルハリウッド大学にせっかく行くんだし、
うん、
こういつもの仕事とは違うことができるわけじゃん、
うんうんうん、
だそうするとなんかもうちょっと面白い雰囲気伝えられるかなって思って、
うん、
じゃあ携帯を持ってって携帯からブログをどんどん更新しますみたいのを宣言したわけ、
うん、はいはいはい、
でもう事あるごとに写真撮ってブログに上げてっていうのをずっとやってたわけ、
うん、
したら、10月の11日1日で、うん、1日間で18記事上げたね。
やるねー、ね、
やりすぎとも言う、
全部メイドさん、
メイドさんじゃない、メイドさんもいるけど、
どこに行ったんだ。
でも実際そう、秋葉原だからね、うん、デジタルハリウッド大学が、うん、まあ、イメージとしてはメイドさんだよね。それで結局10時から19時ぐらいまで9時間ぐらいいたから、うん、大体30分に1回ずっと更新してるみたいなペースでやってた。でこのそのクロマウスの忍びなのによく喋るっていうスタッフブログを、うん、なんでここまで熱中してやってんのかっていう解説に行きたい。
はいはいはいはい。
僕ね、まあ、10月から契約社員になってますみたいな話をちょっと前の回で言ったと思うんだけど、
うん、
その契約社員になった時にこうまた部署とかもちょっと変わって、
うん、
で企画職になるよみたいな話になって、
うん、
でじゃあこれからどういうところに力を入れてやっていこうかっていうのをこう、まあ、なんていうか部門長にとね話してたわけ、
うん、
でそしたらやっぱり粕谷君はその入社当初からタレントになりたいっていう夢を持って入社してきてるから、何かそこを会社でどんどんこうバックアップしながら生かしてい、 いけないかなみたいなことを考えてんだよねって話をしてて、でその部長から、で僕は一つ考えたんだと、君が、まあ、タレントになるっていうのはちょっとこうなんか幅がね、
いろいろね、
そう、広いからね、 狭かったり広かったりなんかあやふやだから、
うんうん、
じゃあ有名になるってことを考えてみたんだと。
う
ん、で有名になる一つの方法として、うちの会社とコラボレーション的なことで考えるんだったら、アルファブロガーになった方がいいんじゃないって話。
アルファブロガ
ー、アルファブロガーっていうのは、まあ、あのブロガーの中では結構有名なんだけど、
うん、
定義ウィキペディアで調べたの。アルファブロガーってなんだろうっていうのをウィキペディアで調べたの。そしたらそのかなりの多くの人に読まれて、で世の中に多少なりとも影響力を持ってるブロガーのことをアルファブロガーって呼ぶ。
アルファ。
でまあ本そもともとはアルファブロガーを決めようみたいな企画をどっかの会社がやってて、でそこからじゃあそういうブロガーを全体的にアルファブロガーって呼ぼうみたいな ふわーっとした感じでできたんだけど、でもそのアルファブロガーって呼ばれるような人物を目指してみるのはどうだいって言われて、
うん、
それ面白いっすねって。
うん、
でだからそのまあ会社でブログを一番書いてたり、まあ面白いブログを書けるのが一番なんだけど、それはちょっと難しいから面白いっていうのは、うん、だからまあ、あのこうブログで有名になるっていうのはどうだろうっていう話を聞いて、
うん、
じゃあそれやってみますってでこういった流れになったわけですよ。じゃあデジタルハリウッド大学に行くんだったらバンバンブログ更新してみようと、
うん、
バンバンブログ更新して1日に18記事上げたらその1日で100ヒット以上いったわけですよ。
お、うん、
やっぱこういうこっちの努力に見合ったヒット数 PV っていうの、うん、ページビューとかがあるんだなっていうのを感じて、だもう こういう道もありだなっていうのを今考えてるんですよ。
なるほど、ね、
タレントとしてね、まあ、有名になっていって有名になった後にこの人にこれをやらせようっていう道もありじゃん、
うんうんうんうん、
まあ、僕のマルチタレントっていう言い方であれば、
うん、
だ文化人的に出てってもいいわけですよ。その株式会社サムライファクトリーでなんか企画とかをやってる面白い人、なんか、オチマサト的な、プロデューサー的なところ、なんかひょろっと出てっちゃうみたいな。そういうところも狙っていいかなと思って、今、活発に活動中なんです。
なるほどね。でも今だったらそういうの割と多いよね。そのブログで有名になった人が、タレントとしてテレビに出始めたりとかって。
そうそうそう。
時々聞いたりするじゃん。
そうそう。
なんかマイスペースとか、
そうそうそう。
曲をアップして、うんちゃらかんちゃらって、
ね。うんちゃらかんちゃらみたいな、うん。結構展開があるじゃない。
うん。
そういうところも狙っていこうかなと思って。
なるほどね。
どう一緒にアルファブロガー目指す？
いや、それはいいや。
マイペース更新。
そうなんですよ。ワンサイズって割と多くの人に知られたい欲望はあるんだけど、うん、すごい有名になりたい願望は少ないんだよ。
ワンサイズとしてはね。
なんかこうブログもまあ一生懸命自分のやりたいことをやってますんでみたいな。良ければ見てね的なちょっと謙虚なところがあるからね。
大体1週間に1回更新ね、平井君。
あ、アベレージを取る
とアベレージだね。なるほどね。
そう、そういう企画もちょっと挑んでいってもいいかなって思って、僕個人としては、
うん、
今頑張ってるんですよ、
うん、じゃあ僕たち何ができるかな。
そうだから違ったアピールっていう方法もちょっとあるんじゃないかなって思う。
うん、
確かに映画に出てそれが売れて有名になるっていうのが一番なんだけど、
うん、
それ以外にもそのだからまあ僕で言うと、とにかくメディアに出られるきっかけをつかむためにブログで有名になるみたいな話で、じゃあ役者の仕事をもらうために他になんかできるこうアピールないかなとかね。
その一環としてブログを始めたところはあるんだけど。
そう、それもあるんだよね。
うん、あとは、あ、でも今割といろいろやってんな、そのために。宮下さんとラジオやったりとかさ。
空回りね。
うん。うん、あれも、やっぱりあれのおかげで、結構いろんな人に見て、聞いてもらえるようになったなってのすごくあって、うんうんうん、いやもう宮下さん感謝感謝って、もう何回言ってるか分かんないけどさ、
まあ、宮下さんには感謝しないけどね、うん、友達だから友達だから、うん、お前も頑張ってんじゃん、俺も頑張るぜ的なスタンスでいこうと僕は思ってるからね宮下さんに対しては
、はい、それもいいね。だから割といろいろやってるな、うん、他に何ができるかな、
なんかないかねって思ってさ、
うん、
まあ、無駄に笑っていいと思うのバッグに映り込むとか
無駄
渋谷にいつも12時頃貼ってるみたいな。
渋谷？
あ、渋谷じゃないや、
新宿アルタ前に
貼ってるとか。あ、でもそう、中にはいるじゃん、あのモノマネ芸人が最初笑っていいと思うのを素人企画にどんどん出てみて、
うん、
そういうとこから出ていくとか。
ああ、あったりするね。
そう、そういうところも結構その自分の、例えば役者で言うと役者一本で絞っていかない別のアピールの方法、
うん、
役者目指してるんですけどこんなこともできますみたいなので、また表に出てたらさ、やっぱそれが前進になるわけじゃん、
うん、声優ができることって何だ、そういうので
どうなんだろうね。なんか街のスーパーの、
あー声とか
特売だよみたいなやつ
を、うん、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、
派遣とかではそういうのあったりするからさ、
うん、
あのスーパーとかでっかいとこ行って、
じゃあ売り子じゃないよ、
売り子じゃない、
売り子じゃないよ、録音してあるテープだよ、
うん、あー、はいはいはい、
そう、
あ、それだったら、
で、あれが、そう、あれがさ、
安い特売ですよみたいな、
チェーン店だと、だ全部統一されてるんだけど、うん、街のスーパーだったらもう個人なんか知り合いとかに頼んでるはずなんですよ、
そうですね、うん、
個人商店みたいなところは、うん、そういうところを狙ってどんどん声を出していく、うん、
ああ、なるほどね、
美味しいよとかいい声で言っちゃうみたいな
本当に美味しそうに言った
り、ね、ピクって 耳がピクってなっちゃいそうなアナウンスしますけどって売り込んでみるとかね。
ああ、なるほどね。
あと、女の子で多いのはさ、あの、選挙カーのウグイス嬢とか、そういうのもやってみるとかもあるじゃん。はいはい、結構そうやってなんか別の、ね、自分の声を売りにしてるんだったら、声をどんどん出していく PR っていうのをまたいろいろやってみるっていうのもありかなって思うんだよね、
うんうん、なるほどね。
実際僕らインターネットだけだから今のところ、
まあね、
インターネットやってない人には本当に通じていかないわけですよ、
うんうん、そう、そっから出たいよね。
そう、
ちょっと
だから本当に、うん、まあ、僕が言ってた音楽を作るとかで、うん、ライブをやるとかそういうのでも面白いなって思うんだよね。
面白いね、
うん、そういうとこやっていきたいなと思うよね。そういった意味で、そう、カスヤはだからクロマウスっていうので、株式会社サムライファクトリーのスタッフとしてブログも書いてるので、そっちもどんどんヒット数が上がると、ちょっと僕は裏で工作をしてるので、そっちがどんどんヒット数が上がるとプロジェクトワンサイズもじわじわヒット数が上がることになってるので、そういった意味で、あのクロマウスの忍びなのによく喋るもぜひ皆さん見てみてください。
よろしく、
よろしく、
よろしく。
なんか
僕らも並んでみるよ。
そうね、応援してね、二人も
喜んで。
というわけで、毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております、ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。メールの宛先は、radio@onesize.info でお待ちしております。
掘り出し物のコーナー、ダン。今日はですね、これです。
ビローンとした。ビローンとしたもん、なんだ
これ。見えます？これ。まあ、リスナーは見えない。
ポッドキャスティングブログを見たら写真が見れるんじゃない？
これですね、ちょっと不思議な形してるんですけど、ネクウォーマーなんですけれども、
ネクウォーマー、はい、
あのバンド、ヘアバンドとネクウォーマーがくっついちゃってるんです。
うわー、ちょっと実際につけてるとこは見てみたいな。
これね、あ、じゃあつけます。
見てみたい。
これね、こういう、
あー、なんかあれだね、家がない人たちみたいだね。
そういうこと言うなよ。これまあね、そっとにつけていくようではないんですけども、うん、家とかで、あの、冷えピタあるじゃないですか。
はいはいはい。
冷えピタって、例えば寝る前につけてても、外れることが多いんですよ。
ある。
次の日の朝になったら枕にペタってくっついて、
あるある、
前冷えててもしょうがねえだろ、みたいな。
あるある。
でもこれを使うとね、首も温められるし、あの、冷えピタも止められるし、で、とても便利なものなんです。
なるほど。またこれから寒い季節はね。
うん、来るし、ね、もしもね、体を壊しちゃった時はこれを使ってね、やるといいと思います。ちなみにこれ買ったのは、あの、生協の、あの、通販なんで、ちょっと正式な名称はわからないんですけども、
どっかで見かけたら買ってみてね。プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、粕谷の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。http://www.onesize.info www.onesize.info ビュービュービュー No one size, no life。 粕谷浩二でした。おいおい、中澤、思ってるほどモテないぞ。
そんなことないって、チョイスルアンテナ。
まあ、さっきの粕谷の話にちょっとつなげてなんやけど、
はいはい、
ちょっと今自分、あの、作品を応募したんですよ。
あ、もしかしてブログに書いてあったやつ？
そうです。
あ、平井さんのブログ僕結構チェックしてるから。
マジでありがとう。
はい、
あの、雑誌で宣伝会議っていう、
うん、
あの、コピーとかコンテの、
そうだね、
はいはいはい、
雑誌があるんですよ。
キャッチコピーとかってや
つね。そうそうそう、うん。で、それの、あの、宣伝会議賞。
宣伝会議賞。
っていう、うん、そのコピーコンテの、あの、コンテストの、
うんうん、
なんかすごいでっかいやつが
あります、
あるんですよ。
あります、
ええ、
あ、実を言うと、うん、去年の宣伝会議賞には、うん、株式会社サムライファクトリー協賛してたんですよ。
お、マジで。
そうだった
、はい、で、忍者ツールズのキャッチコピーを考えてくださいっていうテーマを出してたんですよ。
お、
はい、
今年は、
今年は出てないんじゃないかな。
あ、そ
っか、はい、あれも多分向こうが審査員を選別してるので、今年は多分やってないけど、
うん
うん、
で、まあ、なんかそのコピーコンテをちょっと、まあ、1枚だけだけどね、
はい、
出してみたんですよ、
うんうんうん、
はい、で、自分のその、まあ、
思いついたままに、
そうそう、
ダーンと書いて、
これでどうだって言って出して、
うん、
まあ、まだ
結果は出てない。
まだまだ
先、結果もうちょい先。
そうだね、
12月とか1月とか
結構選考まで時間かかるんですよ、
う
ん、
ああ、そういうもんか、
はい、あの、雑誌っていうか、その編集部側でも見て、で、またそれぞれの企業側でも見て、
はいはいはいはい、
で、レスポンスをして、で、またその発表会があるんですよ、
うん、
受賞式みたいなやつが、うん、でそれまでに行くには結構時間かかるんですよね、
う
ん、
まあ、そうだよな、普通は、うん、
で、まあ、その審査員の方々が、 あの結構有名なあのクリエイターの
糸井重里、
糸井さんいたっけか、
糸井さん分かんない、ごめ ん, なんか今思いついたから
、ね、でもそうい
そうではあるけど、
そういうライン、うん、
ライン人たちがこう、うん、あの審査員としてあの
属性糸井重里みたいな、
いやなんかコピーライターで一番分かるのって糸井重里じゃん、うん、まあね、
なんかその方々が審査員として来てるから、うん、何かしらこうね
受賞したら ね,
ね、
うん、
役者やってるんですけど
みたいな、うん、まあ写真とかも出るし、ちょっとしたインタビューも出るし、
うん、でもそういう、あ、前の話じゃないけどそういうところでも結構つながっていくよね、
うん、
うん、いやなんかあの実は役者やってるけれどもこんな文章もやっちゃってますみたいな、
そうだね、うん、まあ受賞したらね、
まあ先の話だからね、
うどうなるかは分からない、
それこそ もっともっと先に行って平井さんがもっと有名になってる時に、うん、宣伝会議所の特別ゲストみたいなところに出たら、僕も昔ね応募したことがあるんですよみたいなことを言ったらちょっと面白いじゃん
超面白い、
うん、そういう展開はあるよね、う
ん
う
ん、何かしらね、だから応募 しないとね、
うん、
何も生まれないからね、
まあね、
う
ん、
そうだね、
そうそうそうそう、
何でもなんか結果はまあ置いといて、
うん、
自分のやってみたいって思ったことはやってみることだね、
うんうん、当たったら面白くねって動いた方がいいんだよね、もう絶対その空耳アワーとかも、うん、まあないよとか言ってるけどまず洋楽を聴かないと見つかんないし、うんね、洋楽を真剣に聴かないと分かんないじゃん、うんうん、そういうのもなんかこういうのに出たら面白くねって思ったらやらないと始まらないっていうところあるよね、
うん、
これ熱い熱いよ、ね、ここは。じゃあ真剣な話でもうちょっと引っ張っていくけど、そのこのプロジェクトワンサイズだってなんか自分たちで、まあ、僕らフリーだったりとか僕に関してはプータローだったりとか何もない状況で、うん、でももっとメディアとかもう本当に表に出たいっていう意識から、うん、じゃあ何かやろうよ、インターネットならすぐできるからじゃあとりあえずやってみようよとか、
うんうん、
で録音とかも録音さえできればなんとかなるからやってみようよからスタートしてるからね、
そうだね、う
ん、それでもうすぐ2年ですから、
そうだよ、
2年か、
で結構ね、うん、あのリスナーももうこれを流れてる頃に800人いってんじゃないかぐらいね、
うん、
延べ登録リスナーがこのちょっと魔法が含まれてますけど、でも延べ登録リスナーがそんぐらいいったりとかもするだろうし、
うん、
あ、そう、僕も今の会社とか、まあ、アナウンスアカデミーも全部そうだけど、でも結局動いたところから始まってるよね、もうニートやってて、うん、でインターネットでワンサイズだけやってて、なんか始まんねえなとか思ってて、でも金がないと何もできないじゃんみたいなちょっと腐ったことになっててじゃあさ働いてみてもよくねっつって、うん、じゃあ働いてみるんだったら履歴書書いてみなきゃ始まらなくねっていうところで履歴書書いて送ったらサムライファクトリーに入ったとか
ね、
東京アナウンスアカデミーもワンサイズだけやっててもプロになるってまだちょっと遠くねみたいなじゃあもうちょっときっかけ作りたくねみたいな、うん、そしたら東京アナウンスアカデミーってのがあるんじゃねみたいな、うん、じゃあ入って勉強だけとりあえず始めればよくねみたいな、
すごい真剣にやってきた集めにどうしてこんなライトになるかな
まあ僕はあんまり物事重たく話さないつもりでいるんだけど、
うんうんうん、
でもそうやってね始めたところからまたなんか新しいものが見えるっていうのは絶対あるからね、
う
んうん、平井さんも今回書いて出してみて、あ、こういうの大事だよなって再認識するみたいなのもあるじゃん、
うんうん、
やっぱね、うん、そういうとこ大事だよね、うん、
ちなみにどういうあれだったの、
商品とか 何のキャッチ書いたの、
あ、商品についてはその、うん、ゾフメガネの、
はいはいはい、あ、聞いたことだけはあるわ、うんうん、
で、まあそれに出しましたよ、
自分もゾフなのメガネ、
ちょっと
他社、ちょっと弱いな、
次はゾフにしようと思ってるんです
けど、なるほどあ、ちょっと、うん、ちょっとできてる、
コピーっぽいね、コピーっぽいね、
スポンサーを気遣うところちょっとできてる、うん、ついてないけど、う
ん、
今は
でもなんか今のコピーライトとしても結構いいもんだよね、うん、次はゾフにしようかなみたいな
それちょっとネガティブなところあるけど、今ちげえのかよ、
だってさ、うん、今持ってるもので割と満足してる人とかもいるわけじゃん、車とかさ、あの身につけてるものとかさ、
はい、
そんなあなたにもしも次買えるならこれにしよっかなみたいなのも一個の宣伝としては成り立ってると思うんだよね、
まあ、手法としてはありますね、うんうんうん、そういうパターンも、じゃあゾフでゾフのキャッチ書いて、
うん、
何か生きたらね、
うん、
これは面白いですね、
面白いね、
なんかパーティーやろうね、
パーティー
ピザパーティーやろうか、
メガレ市場みたいな感じの CM でこう立て看板とか用意されるようになって
きた、おぎやはぎの次は俺みたいな
任せろみたいな、
ヨン様の次は俺みたいな、
言ってみようか、
うん、
言ってみようか、そうなったら面白いと思います、
うん、
はい、僕らまたまたこれからもね、うん、いろいろ試していきたいね、
はい、
動いてみたいと思います、
うん、
今回もお送りしてまいりましたチョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました、今回は二人芝居だったんですけど、なんかちょっと弾みで じゃあ3人で3人ともやってみたいから、じゃあ2人芝居を2パターンやってみようということで、はい、今回は1本じゃなくて2本ボイスドラマが更新されているはずですので、そちらも合わせてお楽しみください。
サービスサービス
うぜ
一部受け次回配信は11月1日の土曜日、またその前日10月の31日はおまけ配信もありますのでお楽しみに。
はい、今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。またね、そろそろね、11月に入るわけでね、いろんなメッセージが欲しいなーなんて思っちゃったりなんかしちゃったりしてというわけで、メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォで
もう一回行ってこ、
お待ちしております。レーディオ、ラジオアットマーク
言い直すならちゃんとやれよ、せーの、
ラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさん。 URL はhttp://www.onesize.info です。お友達にも紹介してね。ブログやフォトページの感想も心よりお待ちしております。サイトには最新出演情報などなど、なんとも僕ももし少ししたらちょっと情報が乗っかるかもしれないんで、乗っかるかも、
久々に平井さんの最新情報が出るかもよ、うん、
はい、まあ、俺の情報で大体塗りつぶすけどな、
まあ、僕の情報無理くり入れてくけどな
まあそんな3人の出演情報が載ってたりしますんでぜひチェックしてくださいね。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミ。お相手は
これからも切磋琢磨してワンサイズ自体も盛り上げてまいります、粕谷浩二と、
これからも虎視眈々といろんなことをやっていきます、中澤雅人と、
これからもマイペースですが頑張っていきます、平井正幸でした。
四字熟語じゃねえのかよそれでは皆さんまた次回、
ワンの作る日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
またね、次31日。